FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブプレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は安倍わらしな川漁業協同組合の代表理事生見正夫さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
生見さん、
はい、
いい色をしてらっしゃいます。
はいはい、
毎日川の顔を見にお出かけですか？
川に行ったり海に行ったり、まあ忙しく毎日をやっておりますけど
しかもあの川は鮎の解禁を迎えてますので忙しい時期なんでしょうかね。
一番忙しい時期なんですけどね、はい、これがね残念なことに、まあ、5月の末にですね、だいぶ、大雨が降りました、ね。
はい、
それで、まあ、今のところ川の苔が流れたり、うん、まあ、鮎も少し流れたりで、うん、なかなか思うような釣果が上がらないということで一応私も悩んでる真っ最中ですけど、ね。
あら、今お話がありました。そうか、鮎小さいうちなので大きな雨があると流れてっちゃう。
そうですね、はい、昔と違って今の雨はこう短時間に急激にこう大量に降りますもんですからね、うん、昔と違ってね、なかなかああいうのをこう流れに逆らってっていうのかな、うん、なかなかうまくいかないっていうのが現状ですね。
でも一つその苔というお話がありましたけど、
これもね、安倍川わらしな川っていうのはこう砂利川ですもんですからね、うんうん、どうしても大きな水に出ると石が転がって苔が流れちゃう。
はいはい、ガサガサガサガサしますよね。そうそ
う、大きな岩盤とかね石なら流れないんだけど、うん、こう小さい石だとねすぐ流れてね転がっちゃう、
うんうんうん、
そうすると苔が全部飛んじゃうもんですからね、うん、どうしてもそういうとこ白っかって言うんですけどね、やっぱり解禁の時もある程度本流が白っかになってたっていうことでね、なかなかやっぱ苔があるとね、うん、そこで鮎が縄張り争いするもんですから、それでどう
餌場になるわけですね、鮎のね、
うん、
じゃあそこも辛いところなんですね。
そうですね、
うん、本来だったらピチピチの鮎が、
そうです、ね、私も毎日のことをこう釣りに行きたいんだけど、
うん、
もうなかなかね、今度はまた放流なんかもしなきゃならないしね、
ほうほう、
そういうのも考えてるもんですから、なかなか、まあ、見に行って、まあ、皆さんのお話を、ね、釣果のあれを聞いたりいろいろしてるんですけど、なかなかうまくいかないなと今悩んでる真っ最中です。
あらあら、忙しいところですね。
そう
安倍わらしな川ですから、まあ、安倍川本流とそしてわらしな川両方見てくださってるってことですか？
はい、そうです、
うん、
まあ、安倍川とわらしな川、安倍川がね、54キロ、
うん、
でわらしな川が28キロ、
うん、
それからまた支流がね、いろいろ玉川水系とかいろいろありますけど、
はい、
まあ、全部でね、漁業権のところがうちの組合130キロから150キロくらいあるんですよ。
結構ありますね。
それだけをね管理するっていうのはね、
うん、
非常に大変。
本当ですね、
うん、まあ、皆さんこう知らないと思うんですけど、それだけの面積を持ってる漁協っていうのはなかなか、数少ないもんですからね。
あ、そうなんだ。
なんか大変です。
本来だったらだから川で釣りをする時というのは今日釣りをしたいので、釣らせてくださいということで、その日の分を払うなり、まあ、そのシーズンの分を払うなりして、あの川に入って釣りをするわけですよね。
はい、そうです、
うん、
だいたい今うちの組合が1日日釣り券というのが、まあ、1500円ですけどね、うん、それで年券、
はい、
まあ、春の鮎だけじゃなくてね、アマゴ釣り、
はい、
3月から解禁になりますけど、それも合わせてやると7000円になりますけどね、うんうん、年間ね、
うんうん、こういうでも釣りのファンの方たちにとっては釣れなくてもやっぱり釣り糸垂れたいものでしょ。
まあ欲張りだもんね、どうせやるなら釣りたいとやっぱりね、今なんていうんですかね、釣り糸垂れるだけじゃなくて、結婚を求めたいっていうのがね、最近、
うん、
そういう人が多いもんですから、なかなか釣れないと漁協にもクレームがだいぶ
あらら
来ますもんでね。
そういうことがあるんですか？
そうなんですよ。私ももう本当に事務員もかわいそうなもんで、なかなか大変ですけど。
まあ、釣りをやる方というのはその日がな釣り糸垂れて釣れなくてもその辛抱がいいものだと思いましたが、そうばっかりでもない。
海はね、うん、ただなんだけど川はお金を払って入るもんですからね。
そうか、
やっぱそこがちょっと違うのかなと。
そうは言ってもその安倍川も、静岡市内にも、ね、流れている最初の一滴から海に注ぐまであるという川でして、でしかもその美しい水であるということにかけてはかけがえのない川なんですけども、どのくらいの生き物がどんなふうに生きているものですか。
まあね、今綺麗な川って言ったんですけどね、はい、これが、まあ、安倍川わらし長っていうのが、まあ、国交省の発表ですとね、うん、日本一になったことがね、
うんうん、
清流日本一ということでね、6度ありですよ。
すごいですよねこれ、
うん、だからこの水をね大切っていうか、うん、まあ、皆さん知らないと思うんですけど、この安倍川っていうのは本当にきれいな水、
うん、
それで皆さんが飲んでる静岡市民が飲んでる水の5万5000トンの水は安倍川から取って、はい、で工業用水7万トン10万トン、うん、これも安倍川から取って、うん、でこう普通は飲み水っていうのはカルキ、
はい、
まあ、ジャイアン酸ナトリウムって言うんだけど、はい、そういうのを入れて大腸菌類を殺すんですけど、うん、それがもともときれいな川ですから、うん、すごく少ない量、
うん、
他 の、 東京だとかなんかと比べるとね、何十分の1という、うん、非常に少ないカルキの量で、だからねこの静岡の人は本当にこの安倍川の水、
うん、
きれいな水っていうのをね分かってもらいたいなと思うんですけどね、
うん、
それでそこに住んでる魚っていうのはね、
はい、
アマゴからそのハヤから、うん、ウグイからウナギからとかいろいろたくさんおりますけど、
お
毎年うちらも県の指導によってね、
はい、
義務放流って言って、ええ、全て放流はしてるんですけどね。
あ、そういうことなんですよね、ええ、なかなかその皆さんに釣って楽しんでいただくための準備をするためにはそういうお仕事も入ってくるんですね。
そうだからもうその放流が、2ヶ月くらいかかるんですよ。それでアマゴの放流は2月からやりますから、
お
だからアマゴの放流も今アマゴだけで3万6000匹放流して、それからアユが、まあ、引き数でいうと60万匹から80万匹ぐらい放流、
はい、
ウナギが800匹とか、でマスが1万匹とかっていっていろいろ放流したり、
うん、
産卵場の整備をしたり、
あ、なるほど、
いろいろやることが多いんですけどね。
うん、
釣ればね魚いなくなるし、
うん、
川っていうのは海と違ってね非常にこの資源が乏しいですよ。
そうか、
海と全く違う生産性が非常に乏しくてね、
うん、
いっぺん壊しちゃうとなかなか戻らない、
うん、
釣っちゃうと増えない、
うんうんうん、
釣った分を放流しなきゃならないっていうね、うん、なかなか海の漁業組合と違って内水面の漁業組合っていうのはなかなか寂しいもんでね、そういうことが皆さんじゃちょっと分かんないと思うんだけど、回復力が弱いっていうのが一番ですね。
まあそうすると生美さんたちのその漁業協同組合のお仕事としてはその川で生き物のバランスを絶えずそれ監視してないといけないってことになってくるんですね。
そうですね、それとやっぱり水質をちゃんと、きれいな川っていうのはあるんですけど、うん、水質をちゃんと管理しなきゃならないもんですから、
それも漁協のお仕事なんですか。
そうなんです、これが一番ね、今川の流域には病院だとか工場がたくさんあるもんですから、はい、その排水、その排水がね、まあ、うちの漁協ですと環境庁基準の5倍厳しい協定結んでね、皆さんに協力していただいて、それを 毎月、
うん、
いっぺんそこの排水をね採取して、
ええ、
検査に出して、
ええ、
でいいか悪いかちゃんと見て、
ええ、
でもしそういうのが悪ければ注意して改善してもらって、そういうのをねもう何十年も続けてるんですよ。
そんな努力をしてくださってたんですか。
はい、 だからね、これが大変なんですよ。
本当だ。
環境庁の基準よりね5倍厳しいもんですから、うん、みんな嫌がるんですけど、うん、だけどもまあこのふるさとの川は守ろうっていうことで、うんうん、なんとかお願いしますっていうことでね、皆さんに協力を得てね、うん、もう何十年もやってるんですけど、普通の漁協ではあんまこういうことはやらないと思うんですけど、うん、うちの漁協はね昔からあの先輩っちがこの川を守ろうっていうことで、うん、ずっとやってるもんですから、うん、私らもねそれに合わせてずっとやってるんですけど、
いやありがたい、まあ、うん、今日初めて知りました。今まで気楽にね川遊びに行って水がないだあるだべか言ったりしましたけど、でも場所によっては本当にすごくたくさんクレソンが生えてる場所があったりとか、うん、ウジョールの方に行きますとそれぞれの顔をしていて楽しませてくれる川であることは間違いないですもんね。
ですね。だからね、うん、このこう安倍川わらし長っていうのは他の川と違ってね、うん、こう非常に綺麗な水、うん、でまあ市民の皆さんにね、うん、分かってもらいたいなって、大井川とか天竜川とかっていうとどうしてもダムがあるもんですから、はい、水がなくなると給水制限、取水制限とかいろいろな制限するんですけど、うん、安倍川はダムも何にもないし、うん、それで表面がなくなってもここの飲み水、
はい、
地下の水を抜いてるもんです、はい、伏流水、
はい、
だもんだからどうしても市民の方がねこの水基金っていうの知らないですよ、うん、静岡は、うん、
贅沢ですね。
そうだからねもう少しね水の大切さ分かってくれればいいなと思うんですけどね。
本当だ、もっとこれは声を大にして言わないといけないですね。いつもありがとうございます。
いやとんでもない
さあそんな生見さん、どんな風に川と関わり、あるいはお魚たちと関わってきたのか、そんなお話もこの後伺っていきます。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は安倍わらし長は漁業協同組合の代表理事生見正夫さんにお話を伺っています。生見さん、この漁協は昭和25年にできたと伺いました。長い歴史ですね。
まあね、もっと確かなことがねだいぶ昔のことだもんね、うん、私もあんまりよくわからないんですけどね。ただ、その当時、うん、うちの親父だとか、まあ、先輩っちの話聞くと、
うん、
兵隊に行った時に、うん、生きて帰ったらわらし長でもう一度安倍川で操りをしたいと、うん、それが夢で、これで復員して静岡駅に着いた時は、うん、浅間神社までね、焼け野原で、うんうん、浅間神社まで見えたぞと。
うわ、ああもう静岡
で焼け野原でね、
空襲で焼けていて、
うちの親父もそう言ってたですよ、うん、兵隊で帰ってきたらもう浅間神社まで全部焼けて、うん、偉いとこへ帰ってきたと。それでその時にあいつりしたいもんですから、
うん、
それでみんなで、
うん、
食うものも飲むものもない時代にさ、みんなでお金出し合って組合を作って、うん、それでやったと、うん、まあそういう先輩っちの話を聞いてるもんですからね、
うん、
まあ僕らもなんとかねこういうのは残していかなきゃならんのかなっていうことでなんとかやってるんですけどね。
これ市民みんなで守っていかなきゃいけない話ですね。
まあね、こういうことはやっぱりこの市民の、うん、これはもう静岡市民県民のね、うん、この清流っていうのは宝ですから、
うん、
やっぱ宝をね守っていくのはさ、市民皆さんのこう力添えがあればね、もっともっと良い川になると思うんだけど。
そうですね。そしてもう一つは、今お話ありましたように、やはりふるさとの川で釣りをしたり遊んだりしてきたっていう、その思いというのがまたふるさとを大事にしようという気持ちにつながったっていうのを聞いていて思ったんですけど、生見さんも相当そうすると小さい頃から川遊びはしてた方ですか？
もちろんですね親父に連れられてね、休みとなれば、
うん、
もう安倍川の下流の方ですけどね、はい、あの辺にね、まあよく親父に連れられて、まあ、釣りをやったり、うん、川遊びやったり、
うん、
まあ、あの頃は、砂利船がものすごく、静岡の河口っていうのはいい砂利が取れるもんですから、あの頃年間に500万リューベって言ってものすごい量の砂利を取ってたです。
安倍川から？
安倍川から。安倍川の砂利は急流だもんですから、うん、石が硬いんですよ。 はい、だからもう日本の高速道路とか飛行場とか、そういうのは全部安倍家の地割れで作ったですよ。
そうなんですね。
そう
じゃあ日本の国土を支えているのは安倍家なんですね。そう
そうそう、安倍家の地割れが一番強くて、だからものすごく取ったですよ。それでその頃あの小学校の、ね、頃だったけど、もう川遊びすると、その砂利船が取ったところに入っちゃうと溺れて死んじゃうんですから、
はい、
だから小学校では川行って遊んではいけないと、
あらら、
そういうのがずっと当たり前だったんですけどね。
でも親しんでいかないと、どこがそうやって危ないか、どこならいいか、そういう危ない時はどうしたらいいかって覚えないですもんね。
それでまあ親父に連れられてはね、よく川に行ってあいつりやったりもよく遊びましたよ。
川はお好きなんですね。
そうですね、もう、まあ、人の100倍くらい好きだよね。
愛おしいっていうのが出てますけどね、はい、でそこで釣る魚としてはやはり鮎が一番お好きですか。
そうですね、鮎の、まあ、私はこの組合長になる前、
はい、
日本全国、40年、今日までで40何年になりますけど、30年くらい、夏中うちに帰らず、あの旅の空で。
どこの船員ですか。
あの旅の空でずっと釣りをやって鮎を売ったりして、ずっと一夏、まあ、静岡には帰ってきませんでしたね。
そういう生活ってできるものなんですか。
だからね、あの船降りてから、
もともとね外国航路の機関士をやってらした、はい、
降りてから、なんとか、釣りをやりたいということで、会社も作んなきゃならないし、それから貸し事務所も作らなきゃならないし、やっぱ家庭に奥さんに迷惑かけられないもんですから、はい、なんとかそういう手当てをして、それから日本にね、40くらいの時かな、
はい、
それからもう旅に出て、お金に困らないようにしてやってたんですけどね。
これは幸せな人生を歩んでらっしゃいますね。
まあ人にはあんま大きくじゃ言えないですけどね。
いろんな川が全国あって、いろんな釣り人もいたかと思いますし、鮎、もね川ごとにいろんな顔してたかと思いますが、どうですか他と比べて静岡、もしくは思い出に残る川は。
まあ一番思い出に残るっていうと、やっぱり一番入選のあれの日数が多いのがやっぱ長良川、陸上長良川ですけど、
はいはい、
その次が秋田の米代川ですね。
秋田、
それから北陸の陣痛川、ここら辺のところはもう放流量が全く違いますから、まあ、電源開発のねダムのいろいろあるところで保証金がたくさんあるもんですから、もう入れてる量が違うもんですからね、まあ、たくさん釣れましたけど、秋田の方はこうキメの細かいね、まあ、なんていうのかな、秋田美人鮎が
鮎まで秋田美人、
そういう鮎がね、もう目の細かい、
そんな違うんですか。
そう違うね、まあ、そういうのも釣りましたけど、九州球磨川の方もよく行きましたけどね、
はい、
まあ、あっちやらこっちやら、まあ、駆けずり回って、まあ相釣りで、まあ奥さんにはだいぶ頭上がらなくなっておりますけど、
ね、なって、今までも相釣りの日本チャンピオンになって、日本プロ友釣り協会の認定プロ、
はいはい、
でペンネームでコラムの連載も釣り雑誌にずっとなさってたって、これファンも多かったんじゃないですか。
はい、はいはいはい、これがねまた、天竜玉三郎っていう、
ね、いい名前ですね。ちょっとプロレスラーみたいですけど。
私が、まあ、ホームグラウンドっていうのが天竜川、
あ
昔ね昭和の時代天竜川でやってて、で天竜川っていうのは流れにきついもんですから、はい、重りを使う、
ほう、
重りをね、
友釣りでも、
友釣りでも大きな重りが必要だもんで、天竜から来た玉使いっていうことでね、はい、それで玉って玉を使う、
重りの、
そう重りのね、それで誰かが天竜から来た玉使いで、それが天竜、ちょうどあの頃歌舞伎の玉三郎だかっていうのも流行ってたもんで、それで誰かが天竜玉三郎っていうふうになっちゃったんですけどね。
いい男表してますけどね。だからお弟子も大勢いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、一番多い時は 浜松、それから遠州の方も行ったし、静岡にも行ったから260人くらい。
うわすごい。
おりましたね。
うん、
その時のね、顧問はさ、はい、あの時建設大臣やってた原田正三さん、
ね、はい、
あの人がうちの顧問だったんです。
あ、原田さんも釣りはお好きだったんですか？
全然釣る気じゃないんですけどね。ただそういう組織だもんで、
はいはい、
それので
やってくださってたんだ。
あの釣り人がその頃ね、うん、あの川にゴミを捨てるだとか、
あのマナーの問題、ね、
マナーの問題があったもんだから、はい、そういうのをね、うん、あのなくしろっていうことで、うん、で顧問になってくれてね、うん、なんとかそういう活動も合わせてしろっていうことで。
あ、なるほど、
うん、あの河川のね、うん、あの釣り人が川を汚さないように、うん、そういう組織も作れっていうお話もあって、それでね顧問になっていただいてね、それでやってた、うん、今もありますけど、
うんうん、
今はもうみんな年取っちゃったもんね。人数も少なくなりましたけど、
うん、それでもいい趣味ですよねこれはね。
まあ、趣味っていうか道楽。
あ、道楽。うん、まあね、その釣りの腕前がすごすぎて生見さん、川だけに収まらず海にまで出かけているという釣り名人でもいらっしゃいますけど、でも今のお話聞いてもう一つ思い出したのが、やはりその海や山や川やいろんなところに遊びに行って綺麗だな楽しいなって思うけど、そこは必ず皆さんが守ってくださってるってことなんですね。
そうですね。
うん、今あの川でバーベキューなんかやった後のその散らかし具合とかゴミの捨て具合をまた問題視されたりしてますけど、これもみんなでもうちょっと考えながら何とかしていきたいですね。
だからね、もう仕方がないもんですから、うん、うちらもね年に、2回、
うん、
あの支部はもう前支部ごとやってるんですけど、はい、12支部がね、うん、自分の担当地区があるもんですから、うん、そこであの自分の持ち場の場所を清掃活動して、うんうん、それで組合自体が年に2回、うん、全域で300人くらい集まってね、いつもゴミ、ゴミの集積あの全部集めて、
うん、
であとは毎月監視に見回り、
うん、
あの変なあの不法投棄、
はい、
そういうのを見回りしたりね、いちいちいろいろ、うん、あの汚染物質流すとか、
うん、
そういうのを見回りをさしてますけどね、うん、
それはね本当にあのだから普段から私たちも川に親しむことをしていけばきっとそういう思いはなくなっていくだろうっていうところもありますもんね。
そうですね、だからねここの、まあ、静岡の、ね、川はこう案外とねこう他の川にない特徴があってね、
はい、
安倍川わらしな川にはもう入れないように鎖がものすごくあるんですよ。
あ、入ってはいけない場所、
入ってはいけないって、これは他の川ではないですよ、
うん、
他の川はね市民が憩いの場として使いたいっていうことだもんで、うん、あの鎖とかそういうのあんまり少ないですよ、
うん、
静岡はねこう流域の人たちがゴミ捨てられちゃ困るっていうことで、
うん、
立ち入り禁止にしちゃうんですけど、うんうん、そうするとね一般市民は川遊びができなくなっちゃうんですよ、
うんうん、
それは他の地方だとね、犯罪者扱いするなっていうことで、うん、こうやっぱ市民の方がね鎖外せって結構運動があるんですけど、うん、静岡はね、うん、そういうのがないもんですから、うん、あの結構ねこうさっき言ったようにこう川を大事にしないっていうのかな、うん、僕らからするとこう鎖だけしちゃう、
うんうん、
うん、もったいないなって、
うん、そうですね、
岩手県の他の湾岸とかいろいろな川行くと、うん、もう土日になると市民の憩いの場になってるんですよ、
うん、
川が、
うん、
テニスコートがあったり野球場があったり、今も河川敷に少しはありますけど、はい、あれをもっと大きくしたように、
うん、
だから市民が何万人も入れるようにね、そういうふうにねこう川が向こうはね友釣りする設備もあるし、
うん、
もう石を入れてね、だからこう岩手県、
うん、
やっぱあっち行くとやっぱ川のやるこう考え方が、
うん、
あの違いますね、
うん、
こうここは鎖が多いけど、うん、あの向こうは反対に市民が全部行こうところっていう、うんうん、あの さっきこのなんていうんですかね、静岡のこの水のきれいなとこ、はい、ここがね行ってみたいかはベスト10にね安倍原市なんかって入ったことがあるんですよ。あの川に行ってみたい、うん、清流、うん、そこに行ってみたい、うん、だけど来ると鎖があるもんね
入れないじゃない
これはちょっとねなんとか要請してもらいたいなと
そうですね、
してもらいたいなと思うんだけど
本当ですね、うん、FM ハイ日曜サロン今日は安倍原品川漁業協同組合の代表理事生見正夫さんにお話を伺っています。生見さん、今日いただいた名刺には川をきれいに魚の住める自然と環境を守ろうって書いてあります。まあね、本当にこれが実は魚釣りということだけではなくて私たちが生きる環境に全部つながっていくんだと思うんですけど、子どもたちに川と親しんでいただくようなイベントもよくやってくださってますよね。
はい、今コロナでね、うん、ちょっと中止になってますけど、その前までは子どもたちにね無料で夏に、うん、鮎のつかみ取りだとか、それで釣り、マス釣り大会とか、多い時は2500人くらい集まったですよ、うん、それをね毎年やってたんですけど、うん、今はねちょっとこういう時期だもんですから、うん、集められないんですけど、やっぱ子どもっちにも川のね大切さ、うん、その 川っていうのはこう魚も放流しなきゃ、ね、掃除もしなきゃっていうので、子どもと学校にも私行ってね時々、うん、子供たちにね川連れてったりしてね、うん、いろいろやっちゃいるんですけどね。
はい、またね川のこと知りたいという方、そんな環境教育もしてもらいたいという方は安倍原品川漁業協同組合ね、これ連絡していただけるといいんじゃないかと、ちょっと今忙しいかもしれませんが思いますけれど、私たちの大事なふるさとの川というその、うん、掛け声だけではなくて、で今海外からもそうですし、そして今国内もありましたけれども、移住ということも含めて再度自分たちの住む環境っていうのがすごく見直されている中で、こんなにいい場所、ひょっとしたらものすごい穴場でこんなにいい場所ないのかもしれないですね。
そうですよ、私のね親戚にも東京にいるんですけど、はい、東京のごたごたしてるところにいる人がね、うん、たまに静岡帰ってくると、いいこう川で、ね、なぜ皆はご飯食べに来ないのかしら、こういういいところがあるのに、うん、だから地元の人は当たり前と思ってるけどね、うん、やっぱりこう遠くから来た人はねこの川を見るとね、もうこういうところでね先生、うん、ご飯食べたり遊びたい、うん、やっぱりちょっとこうそういうところにいる人と静岡の人とちょっと違うなっていうのはあるんですけどね。
せせらぎ聞いたりとか鳥の声やセミの声聞いただけでも全然気分変わってきますけど、じゃあそんな大事な川を守ってくださっている生見さんからラジオのお聞きの方にメッセージがありましたらお願いします。
今言ったように、川のせせらぎは仏の説法より勝ると、そういうことがありますので、うん、ぜひともね川のせせらぎを聞きにね、うん、まあ、心も和むということですから、ぜひともねそれを分かっていただければいいなと思いますけど。
うわ、ロマンチストなところも見せていただきました。今日はどうもありがとうございます。
はい、失礼します。ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は安倍原品川漁業協同組合の代表理事生見正夫さんでした。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。